ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの山口千景です。さてこの番組は極楽とんぼの山本さんが報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。なんですが今週は山本さんはご自宅からテレワークでの登場となります。呼んでみましょうか。山本さん。
はい、どうも、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、明けましておめでとうございますって言ってもね、あのラジオ的にはもう2回やってるわけなんですよね。
波乱の幕開けの2回が放送されました。
波乱の幕開けの2回が放送されたのがあれ昨年ですからね。昨年のあれ12月28日ですか。
はい、その通りです。
そうですね、まあ、波乱のマッコイ斉藤の、まあ、突撃されるで始まって、
はい、
あれが2日ですか。
そうです、そうです。いきなり入ってきたのが2日でした。
そうですね、はい、いきなり入ってきたのが2日で、
はい、
9日は、まあ、一応あの平場でやっていただいたと。
そうですね、
ということでございますよね。
はい、ちゃんとしたゲストでオープニングから登場いただきました。
はい、
はい、もう大反響でですね、
嬉しい限りです。
はいはい、本当に、
す
ごかったです。
本当に大反響ですか。
はい、大反響でしたよね。
まあ、ケイチョンチャンネルの方でもね、
はい、
まあ、その模様はね、2話にわたってやってはいますけど、
はい、
マッコイが名古屋に現れたマッキーはね、やってるんですけど、
ケイチョンチャンネル上でも反響はどうでした。
いや、反響というか、いろいろコメントを読んでいたら、
はい、
意外や意外、山口さんが、まあ、綺麗とか可愛いみたいなのは、はい、なんか意外と多くて。
意外とってどういうことですか。なんかどっちの意味もあれですけど、ありがとうございます。
いや、意外と多かったのが、
はい、
ちょっとなんかどこ見てんだろうと思ったんですよね。
そっちじゃないだろうって話ですか。
まあまあまあまあ、でもね、まあ、
うん、
まあ良かったと思いますよ。
いやいや、ありがたいです。あとなんか私全然知らないかった身の回りの子たちがケイチョンチャンネルをチャンネル登録していたということが分かって、
まあ、見てたってことです
か。そうです、もともと見ていて、見てたら出てきたんだけどびっくりしたっていう連絡がいっぱい来ました。
あー、もう良かったですね、じゃあね。
そうなんですよ、結構、何、なんで見たのって言ったら、普通にチャンネル登録していつも見てるって言ってました。
ああ、嬉しい限りでございます。
すごい、ね、あの旦那さんの会社のなんか子たちとか、ケイチョンチャンネル見てたら奥さん出てきたんですけどみたいな。あの、全然私の職業をこうちゃんと知らず、普通に仕事上でこうなんかいつも主人がっていう状態で会ってた人が出てきたんでびっくりしたっていう。
あ、なるほど、よかったですね。人となりも、やっぱり人となりっていうのはね、あの、はい、自分でもね、なんか言うのってちょっと嫌だったりするじゃないですか。
あ、そうですね、
まあ、人伝いにね、なんかそうやって伝え終わることによってね、なんか認識されるみたいなのがあるじゃないですかね。
山本さんそういうの多いですよね。なんか周りがいい人だよあの人って言ってくれる率が。
どういうことですか。
そういうイメージです。なんかあのやんちゃなイメージだったんですけど、最初お会いした時、お会いするまでは元気いっぱい暴れ回る感じのイメージでしたけど、会うとみんなあの人いい人だよねっていう話になるっていう。
まあ、あれじゃないですか、私の場合は何ですかね、あの外面も何も変わらないっていうところじゃないですかね。
あ、変わらないですね、本当ね。
変わらないです、なんか、
はい、
用意とってもテレビ出れるんで。
ケイチョンチャンネルで暴れてるまんまの感じですね。
まあ、そうですね、まあ、ああいうのもね、ちょこちょこやっていかないと。
はい、今年もなんか新しいなんか映像をたくさん楽しみにされてる方、ラジオでもお話楽しみにされてる方も多いと思うんですけど、年末年始 はい、すごい発表がありましたね。
私ですか？
はい。
何がありました？え、年末年始でしょ？
はい、年越しのこのライブ配信でちょっとと思って。
あーあーあーあああれ見てたんすか？
見ました。見てました。私リアルタイムで。
マジですか？
ちゃんと見てました。って言って。
いやあれはねもうね本当だから丸1年前ですよね。だから2019年から20年になるカウントダウンをこの自宅で生配信したんですよ。
はい、
ケイチョンチャンネルが始まってまだケイチョンチャンネルに変わって1ヶ月っていう時に、
うんうん、
その時って見てる人65人だったんですよ。
あ、それぐらいだったんですか？
65人でなんか65人だみたいな話をしてて、
うん、
貴重な65人よみたいな話をしてたんですよ。
はいはい。
で この度ね2020年から2021年になるカウントダウンのね生配信で、
はい、
1万7000人見ていたやつ。
最終そんなに？
マックスで1万8000人ぐらい、
すごい、
だったんですよ。
驚き。65人から見てた人はちょっとなんか感慨深いものがあったでしょうね。
だから逆にねそういう時って、うん、まあ、コメントもバッと読んでたら、
はい、
65人の時見ていたっていう人はすごい1年前も私は見てました65人の時もみたいなのをアピールしてくるんだよね。 あれね。
いやでも長くファンで応援してるっていうのはね子さんの皆さんはやっぱり知ってほしいですよ。
いやいやいや、でもまあ生配信でねああいう形でカウントダウンに、はい、まあ女性に次から次へと振られていく姿を見せてしまってね、まあ、やむを得ないですよね。
ねえ、なんか年末こう年内中に結婚するからプロポーズをっていうような、うん、こう大々的な看板でやったけれども、う
ん、まあしゃあないですよね。
まあまあまあまあまあ、でも最後はなんかちょっと幸せな発表があったりとかして。
あれ別に特別幸せな発表に見えました？
え、幸せそうでしたけど、それはなんかちゃんとあれじゃないですか、見てないラジオのリスナーの皆さんにも、
ええ、
一言コメントをいただきつつ。
いやまあまあお友達からという感覚で、うん、あの日以来会ってないですからね。
なんか彼女ができてラブラブ年末年始を過ごしましたみたいな、そういう感じじゃないんですか？
全然だってあの日会ってから、
はい、
なんかそうですね、向こうは向こうでなんかお仕事ちゃんとしてるみたいですし。
素晴らしいですね。
はい、でそうですよ、私はもう元旦2日か、
はい、
正月2日から2泊3日でキャンプ行ってましたから
ね。おっとゼロ密生活で、自然の元へ
キャンプ、富士山の見える本栖湖まで行ってたんですよ。
またなんでそこにその時期？
いやめっちゃ綺麗だっていうから。
そうなんだ。
めちゃめちゃ綺麗ですよ。
なんか予告で上がってるっていうかお知らせで出てる炎の具合だけ見てましたけど、
まあまあまあ炎の具合はもうだからね、いろんなキャンプ場がね日本全国あるんですけど、
はい、
近火の焚き火をできるっていうのはそこしかないんですよ。そこしかないっていうか、そこはできるところで。
へ、
普通はなんか焚き火のなんかこうあるじゃないですか、組んだやつ、
うん、はいはい、
組んだっていうかこうあれの上じゃないとやっちゃいけなかったりするんですけど、
はい、
普通に焚けるんですよ。
あ、もう本当山火事みたいな風になるから危ないからってされてるのをちゃんと整備されて大丈夫っていうので OK が出てる場所。
もう川のほとりだから、川
の
湖の 湖のほとりだから。
本当に自然の中で自然のままにキャンプを楽しんだんですね。
だってもう5メートル先が元スコなんですよ。ずわーっとこのあの足がつけるぐらいの場所。
そんなところにお正月2日から、
はい、2日から
行って2泊3日。
2泊3日、
結構のんびりですね。2泊3日のキャンプって。
まあでもあのケイチョンチャンネルで行ったんですね。
そりゃそうですけど、ですかキャンプ芸人になろうとしてるんですか、はい、やっぱり。
いや私はあのキャンプ芸人というか、
はい、
おんぶに抱っこ芸人ですから。
自分で言っちゃった。
はい、何でもあの人に用意していただいて、
はいはい、
あのそこに行って楽しむというおんぶに抱っこですね。
それは、ケンチョンチャンネルのスタッフさんというか、まあ、あの今回巻き込んで一緒に来てくれた人たちが全部こうコーディネートしてくれて。
そうな、持ってるんですよ。
すごい。あ、でもそういう人たちにとっては好きだからいいですね。
で行ったらもうテントももうできてるんですよ。
それぐらいやった方がいいんじゃないですか。
で我々は、はい、我々こっちから東京から3人行ったのは、
はい、
1月2日ですけど、
はい、
もともといた人間は、うん、クリスマスの後からずっといるんです。
長くないですか。
それは場所を取るためなんです。
あ、その川の、湖のほとりの一番いいところを取っといてくれたっていう、
は
い、
そうなんです。
場所取りで12月1週間ですよね。
1週間、まあそうですね、約で俺らが帰った後ももう2日ぐらいいるって言ったんで。
本当に好きなんだ。
マイナス6度とか4度ですよ夜中。
寒そう。
で焚き火をこうやるじゃないですか、
はいはい、
焚き火をやっている横でこうなんか物を飲みますよね、
はい、
でコップにパッと入れて、
はい、
で飲んでスタンと置いたらもう凍っていくんですよすぐ。
いやそんなに寒いんだ。
うわっ
つ
って、へえ、うわ何これっつってなるんです。
すごい。
それそうでしょう、マイナス6度ですから。
しかもだって年末年始もあの大寒波で本当寒いですよっていう時期だったのに、うん、
はいはいはい、はい、そうです。
さらに外ですもんね、
ま、ええ、富士の樹海を越えたところに元スコってあるんですけど。
おお、
はい、いやでもね、
うん、
バッと起きてテントから出てバッと見たら、
はい、
そこに逆さ富士があるんですよ。富士山がダーッとあって
目の前。
だから千円札の裏が、
はい、
富士山の絵になってるじゃないですか、
はい、
全くあの風景。
すごい。
だその場所です。
肉眼で見れることなかなかないですね。
いや行けば見れますよ。
えでもその場所を取らないといけないんですよね。
まあ場所を取らないといけないのはもうその湖のほとりのそこなんですけど、
うん、
別に観光客の人はキャンプしない人も上からはこうやってその元スコのその千円札の場所だっていうところを拝める場所がある。
あ、そうなんですね。
ええ、
混み具合
だけど我々はもう、うん、我々はもう一番要するに、
うん、
アリーナの一番前の特等席で一列目だっていう。
めっちゃいいですね。写真とかいっぱい綺麗に撮れましたね。じゃあきっと
まあでもね2泊3日で分かったんですけど、
はい、
あんだけ富士山ずっと見たら、
はい、
ちょっと飽きてきました、ね、
なんてこと言うんですか。贅沢ですね。
全然変わらないから。
あーなるほど、景色動かないし。
全然変わらないから。
いやーでも贅沢。それはでも山本さんたちその3名が全部できてる状態で行って、うんで、はいどうぞっていう風だったから2泊3日が多分長く感じたんでしょうけど、はい、全部準備する人にとっては、うん、1日目行ったらまずそのテント張ったりとか準備することにすごい時間がかかって、
はいはい、いやそんなにかかんないですって今。
なんですか、便利になってきてるんです。
だからねその俺と一緒に行ったやつもね、
はい、
ここ1年 2年ならないくらいなんですよ、一人キャンプを始めるっつってやりだした、はい、でもねものすごいハマり方をして、去年、うん、1ヶ月40日くらいずっと帰ってこなかったんです、東京に。
そんなにですか？
一箇所じゃないですよ。
あ、移動するんだ。
はい、福島に行って、福島からなんか新潟に行って、新潟から長野に行って、うん、なんかそんなこと言ってました。長野からなんか滋賀の琵琶湖の方に行って、であの島根とか鳥取とかあっちの方に行って、そこからあの熊本の方の九州まで行って、九州から大分行って、大分から今度四国にフェリーで行って、でフェリーから今度大阪の方にも渡ってって、でゆっくりあの何静岡の方でまた泊まって、で東京に帰ってくるっていうのを40日ぐらいやってた。
飽きないですね。まあ移動してるからだけど、出慣れてきたらそれぐらい楽に楽しめるんですかね。キャンプってやっぱ大変そうなイメージ。
で、ね、でテントそういうキャンプやってる人って、はい、どんな人をイメージします？なんかどんな人をイメージします？一人キャンプとかやってる、そいつ一人キャンプなんです。
へえ、一人キャンプやってるおじさん
っていう感じでしょ
寂しいそんなこと言っちゃいけないけど、
またねそいつはね、うちの あの草野球チーム神様のエースのやつ で、
へ
で年齢は俺より6個下だから47とかですかね、
はいはい、
47で、で、ダンベルとかあんなものいろいろ持ってってるんです。バットとかグローブ、
キャンプ場に、
でキャンプ場に一人でこう鍛えてる。
山で一人で、
一人で、
すごい、めっちゃ意外でした。そんな過ごし方してるんですね。
すごいんですよ。はで飯もなんかあいつ独自で、
はい、
なんですかね、なんかジューサーとかも持ってって
すごい、
いろいろやってるんですよ。
こう簡易のご飯じゃなくって長期でやってるし、だから本気のやつ。
いやもう簡易的なもんじゃなしに、もう本当、はい、もうね、ま、もともとそういうもんしか食わなくて、
体のために、
ちょっと体のために、
すごい一人で40後半のおじさんがキャンプに行き、ジューサーとあと、ダンベルとか持ってって景色を見ながら焚き火して、こう一人でこうダンベルとかやってるってことですか、うん、いやなんかすごい。
あとは Wi-Fi を自分で持ってるから、
はあ、
全部仕事もそれでできるんですよ。
あ、リモートでできちゃう人なんですね。
リモートでバンバンやってる、ずっと。
じゃあ遊んでこうフラフラしてるわけではなく、
全く
仕事もちゃんとして、プライベートも自分の世界で楽しんで、
そう、
その世界に触れてみてハマります？どうですか今の気分は？
俺はね、うん、そこまでハマらないです
ちょっとぐらいやってみようかなとか、今度もう一回行きたいなとか、
うん、あ、そういうのありますよ、季節季節で。ただね、それ前回もね、いつかな、10月ぐらい、あ、10月じゃない、もっと春かな、
うん、
春に、春じゃない、いつ行ったのかな、9月10月ぐらいに行ったのかな、
はい、
行ったんですよ。その時はね、やっぱりちょっと虫がまだいるんですけど、9月か、
はいはい、
やっぱり冬はね汗かかないし、虫は出ないし、
はい、
寒い以外は何のマイナスなことはないですね。
あ、でもその寒さが究極マイナス6度
いや、まあまあまあ、まあ、ダウンジャケット着てさえすれば、
はい、
であと車ももう真後ろまで止めれるんで。
あ、そうなんですか、めっちゃいい。
もう車ですよ。だから本当に寒くなったら一瞬来る。だから携帯だからね、スマホ持ってて、充電なくなったなと思ったら車の中行って、
うん、
車であったかいところで、
うん、
いろいろこう見たりもできますから、充電しながら。
じゃあなんかこう完全に こう山だけっていう風じゃなくて、ある程度便利なものも活用して、無理しないながらの楽しめるキャンプで整備されてるってことですね。
そうなんですよ。これはねおすすめですね、あの元栖湖のキャンプは。
元栖湖ちょっと、
まあちょっと俺がね他のところあまりにも知らなすぎるから、
はい、
あのそうなんかもしれないんですけど、
うん、
私は行ってちょっとびっくりしましたね。あ、これありだなと思いました。
じゃあ冬の間もしキャンプやってみたいと思う方がいたら、これはおすすめで、まず元栖湖。
そうですね、まあまあまあおすすめというか、
うん、
相当やっぱちょっとね、あの寒さにはびっくりしますよ。
寝るときは大丈夫だったんですか？
寝るときも、
はい、
あの石油ストーブがあるんです。
どういう
こと？持って
きて、石油ストーブ、電、あ、そうか、車で100ボルトを挿して。
違うんです、それがね。
発電機？
いやいや、石油ストーブだから灯油です。
あ、そうか、電、石油プラス電気じゃなくて、もう単純に石油だけでつくやつってこと
ですか？はいはいはい、はい、
結構じゃあ大きいやつ持ってったってことですか？
大きいやつ、だからそこの上にあの夜間置いとけば全然蒸気も。
へえ。
で、隙間風がやっぱりありますから、
はい、
なんすかね、一酸化炭素中毒みたいなにもならない。
あ、そうなんですね。テントの中で炊いちゃって大丈夫？
大丈夫。
へえ、考えても見なかった。今
すごいのがあって、まあだからもうその湖のほとりっていうんですか、そこはもう一列ずわーっとこうなってるんですよ。だからほとりが、
はい、
ほとりにテントがバーッと張られてるんですよ、
うんうん。
でまあ隣の人たちはあんまり我関せずですよね、自分たちの世界でやるから、
はい、
でやっぱり見る気になって見るじゃないですか、
うんうん。
そしたらね、すごいのはね、なんかこう円柱じゃなしにこう三角柱っていうんですか、
はいはい、
サーカスみたいな感じのちっちゃいサーカス小屋みたいなの上に煙突みたいなのが出てて、
はい、
そこから煙が出たりする。
何それ、そんなのあるの？すごい。
薪でそれ炊いてとかっていうパターンもあるみたい
で。薪ですか？
今もうめっちゃすごいみたいですよ、あれは。
はあ、そんなのあるって知らなかった。
ね、知らないでしょ。
はい、
いやだからもうスペシャリストみたいなのは、
はい、
もう何あれっていう感じの
フル装備。
フル装備
すごいですね。だから今あの大きなショッピングモールとかでも、うん、あのうちの近所とかにも新しいのができたんですけど、そういう何ですか、うん、キャンプドア、アウトドア商品のお店が一番面積が広くて、1階2階とすごい広いスペースで、もうこれでも買っていうぐらいグッズが売ってたりするんですよ。
それもう本当その通りで、その、まあ、元栖湖周辺というか、あの多分富士山の湖、富士五湖があるんですけど、あの辺周辺ってやっぱりキャンプ場がいっぱいあって、
はい、
であの辺のコンビニエンスストアから、
うん、
いろんなホームセンターからコンビニエンスストアで薪が売ってるんですよ。
初めて聞いた。すごい。
どこのコンビニエンスストアも、ファミマもセブンもローソンも。
で、面白い。
ファミマとかローソンとかセブンイレブンの色が茶色なんですよ、
はい、あ、その自然に溶け込むような感じで、
はい、景観をあの乱してはいけないっていう。
すごい。でも近場にコンビニがあってくれるっていうのは、またこうなんか足りない時とか、そういうね、薪とか欲しい時
で
便利。
夜中は高校と電気をつけてない。
あ、やってるけれども。
やってるけど、
あ、いろいろ気遣いされてるんですね、
はい、
面白い。
面白いでしょ。
はい、ちょっともう
聞かないと分かんない、
分かんない、
聞かないと分かんない、聞かないと分かんないような、本当そういう世界です。
へえ。
どこ行っても薪が売ってるんだ、びっくりした。
あの都内では絶対体験できないものです。
でも薪もちょっとね、あのどこの薪がいいっていうのをちょっとね、あの分かりましたもん。
え、薪の違いもあるんですか？
やっぱりね、乾燥してる方がいいんで、木が。
あ、よく燃える？
よく燃えるんですよ。でやっぱりちょっとね、薪が売っててもね、天 火で干されてないような薪が、あるような場所あるよ、売ってるようなところは、
はい、
その薪がなかなか燃えなくてっていうのがあるんですけども、乾燥してるの薪はボンボンボンボン燃えるし、
うん、
めっちゃ回転がいいです。
そう、じゃあもうそこのお店のこれがって分かってる人たちはもういつもそこで買いに行ったりとかするってことですね。
まあそうなるでしょうね。我々まだあんまり知らなかったんで、
はい、
ここの薪ダメだなみたいな、
そういうのも一個一個勉強ですね。
勉強ですよ。
うわ、はい、山本さんキャンプ芸人にこうおんぶり抱っこしてもうしっかりだいぶ深いところまで行けそうな。
いや行けないです。だってテント張ってないですよ。自分の力
張る気はあるんですか今後。
ないですね。
じゃあ今後もできた状態のところにこう慶長チャンネルで行って作ってもらったご飯を美味しく食べてで帰りは片付けずに帰ってくる。
ご飯は我々です。ご飯はめっちゃ作りますよ。
あ、そうかそうか、そこはね、
ねえ、
お料理上手ですから。
だからご飯は、まあ、食材は持ってったもんとか、その場で買ったもんで作りますよ自分で。でだから土鍋とかも持ってってたんで。
あ、すごい本格的。絶対美味しいじゃないですか。
はい、米とかめっちゃうまく炊けます。俺は
いいな。
俺はね
その極意をまた伝授して、
うん、
へえ。ちょっとキャンプ私も行ってみたいです。また詳しく慶長チャンネルで見ます。
あ、お願いします。
わかりました
、はい、
気になった方はぜひご覧ください。さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。続いては山さんこれ知ってるです。このコーナーでは旬の話題や世間を賑わせている問題などを名古屋一セクシーな女王様が分かりやすく説明をしてくださいますよ。今日は何を教えてくれるんでしょうか。じゃあ山本さん呼びかけてください。
女王様、
女王様、
どうも山さんこんばんは。今週も世間の流行から取り残されないように私があんなことやこんなことを手取り足取り教えてあげるわ。山さん、猫水って知ってる？
何ですかそれ。
猫水はペットの猫ちゃんのお腹に顔をうずめて匂いを嗅ぐプレイのことなの。猫水の中毒性に悩んでいる人がツイッターで告白したことをきっかけに同じ中毒で悩んでいる人たちからたくさんの反応があったんですって。好奇心で一度やってしまうともう自分の意思ではやめることができない。猫ちゃんだけじゃなくてワンちゃん、ウサギ、インコも中毒性があるんですって。ヤマさんは何を吸うのが好きなのかしら？それとも吸われる方が好きなの？
あら
恥ずかしがらずに教えてちょうだい。
あら
二人とも今すぐ猫吸いしたいって顔してるわね。残念ながらスタジオには猫ちゃんがいないから近影、
はい、
代わりに山さんのお腹で猫吸いしてみなさい。
絶対やだ。
大丈夫よ脱毛していてツルツルだから汚くないわ。
ねえ、
猫のお腹はちょっと臭くて中毒性があるって言うけど 山さんのお腹はどうかしら。なにこの匂い。ホタテ貝の紐みたいな匂いがするわ。二度と嗅ぎたくないわね。ちなみに私は吸うことに関してはプロフェッショナルなの。夜のダイソンって言われてるわ。ごきげんよう。
どんなんです？
でも私ワンちゃんずっと飼ってますけど、すごい気持ちわかりますよ。これめっちゃやります。
マジっすか、俺なんかね、
なんでなんで
なんかやっぱり動物の匂いって感じがしますよね。
あ、もちろんそれはもちろんです、はい、
なんかそんな匂いを嗅ぐっていう、あー嗅ぎたいみたいなことには一度もならなかったですけどね、私の場合は。
それペットじゃなくても人の匂いとかも気になりますか？
人の匂いも気になるっていうか、なんか、なんですか、自分に合う匂いと、あ、この人の匂いなんか合わないなっていう匂いがあるでしょ。
あー、なんか分かる気がします。
なんかね、
はい、
あの 人それぞれというか、人の匂いって
なんかその今だと香水とかもですけど、柔軟剤とか、お洗濯の匂いもだいぶあるじゃないですか。
ありますね。
だからそれも敏感な人は敏感だろうし、特に男性からこう女性側を見たりするときは、女性側の方が多分匂いがあの割と過敏なものが多いですよね、香水とかもいろいろ。だから気になるのかなと思いますけど、気になります？
やっぱり気になりますよ。あの別に、ね、なんていうの、香水とかは、ほんのりつけられてる瞬間はいいですけど、なんか時にすごい方いるじゃないですか。
いますね。
そんなさ、化粧室行くたんびに振って帰ってこなくていいじゃんみたいな。
それは逆に言うと、お化粧室に行くたびにこう綺麗にしていい匂いでって感じてほしいっていうほど思われてるってことじゃないですか？
まあそうなんでしょうけど、まあ昔ね、とある昔ですよ、よくご飯に行ってた方がいて、でまあ俺と後輩と、まあ、その子とまあ、飯食いに行ったりしてた時に、まあ、そういうの後輩と一緒にいる時に、じゃあ私ちょっとちょっと化粧して行ってきますって言ってバーッと行ったんです、で帰ってきた時にもうほんともうね、ものすごくもうどう見ても分かるぐらい鼻くそが出てたんですよ。
やだ、なんでそんなとこ見てるんですか？
いやこれはもう俺だけじゃないし、後輩も、
さん
ってなって、
見て見てやばいよねみたいな。
だよなっつって、どうしたのってなって、もう一回ちゃんとちょっと化粧室行ってこいっつって、
まあ、で優しい対応、
何っつって、そのまま行って真っ赤な顔して帰ってきました。ごめんなさいっつって、
かわいいじゃないですか。ちょっとそれ、
いやでも本当あれはね、見つけてしまいましたね。
きっとね、なんか鼻を噛んでいらっしゃるのかもしれないですね。
いやもうほんとすごい感じですよ。もうびっちりついてる。
なんでそのびっちりつくほどの環境にあんまりならなくないですか？
東京はなるんですよ。
どういうこと？空気が悪い
の？それもね、いやじゃあ何年前かって言ったら、もうほぼ20年ぐらい前なんですよ。
へ、
20年ぐらいはそうですね、2000年前後ぐらいの話ですから。
あら、まだ まだ結構みんなパキッとお化粧してた
ですね
頃ですね。
でもその方があのねまたね、
はい、
一般の方というよりもどっちかというともうモデルさんだったんですよ。
そんな衝撃的な。
だからもうあのちょっと化粧室行って化粧室から帰ってくる瞬間がなんかランウェイを歩くような感じでこうやって歩いてきたから、
ほうほう、
発想と、
うん、
ランウェイを歩くような感じで歩いてきてスーッと座った時にドゥーンってついてたからですよねと俺言って、
そ
したら後輩もいやこれは言った方がいいですって言うから、いやえ何どうしたのって言うから、いやいやいやもうかっこよく歩いてたっていう話を今してて、あえ何何何って言うから、いやもう一回ランウェイを戻ってくれと、
はあ、
で化粧室一回行った方がいいかもしれないっつって、
怖
い、何何何っつって、
真っ赤に帰ってきて、でその後どうなったんですか、こうな恋心はそういうのはやっぱ冷めちゃうっていうか、
うん、
可愛かったなって笑い話じゃなくってドン・ミキーの方だったんですか。
我々、うん、やっぱこういう世界で生きてる人間ですから、
はい、
それはやっぱりねドン引きすることなんてありませんよ。
あじゃあまあクスクスと面白いその笑い話になった。
そうですね、笑い話にはなりましたけど短命だったような思い出がありますね。
その後週末を迎えたわけですね。
その後ってそれがきっかけではなかったですよね。
あたまたま、
うん、短命を迎えたかなという記憶があります。
へでも山本さん結構人の顔周りとかよく見てますよね。
見てます。
私のまつげが取れかけとか、
はい、
よく言いますね。
取れかけとかもうあのちょっと浮いてる時とか、
そうあれはあの笑いすぎて涙で取れちゃったっていう。
そうですね、まつげが浮いててこの目とまつげの間からあの目が見えるみたいな。
でもそういう時は言ってくれるって言うと変だけど言いますよね割とね。
あの言ってあげた方がいいじゃない。
そうですね。いや取れてる
の、ああいうのって、はい、女性は言われない方がいいんです。
いや、
ほっといた方がいいんです。
私の場合はそのないって浮いてること分かってる状態だったので、例えばこの間だったら、気づいてたかアハハっていう笑いだけなんですけど。
ああなるほど。
それが
じゃあやっぱり気づかれてなかったって思ってる人もたくさんいるってことですよね。
だけど
男側としてはきっちり見てたりするんで、は
い、そう、それが逆に嫌だ。
そうでしょ、
はい、
だから私言いますもん。
言った方が、
それはね会ってすぐは言わないですよ。
あしばらく観察するんですか。
垣根を越えてからですね、
はあはあはあ、
その人とのなりが分かって、
はい、
ある程度な時に、
うん、
あとどこまで行って言っても大丈夫かっていうのをちょっとずつこう調べていきながら、いやいや実はあの時、いや実はみたいなこと、
そ
徐々に
後から実はあの時って言われると、うん、先に言ってくださいよって思うかも。
だから今言えるような間柄になっちゃから言うんだよっていうことを前提ですよ。
あそれならなんか、はい、
はい、
でもあの緊張して食事に行くようなデートの相手だったら難しいですね。
ですよね。だからまあ時にねその香水じゃないですけど、
はい、
あのね化粧室に行って帰ってきた時に嘘だろっていうぐらい嘘だろっていうぐらい。
鼻くその塊はちょっとまた話が別じゃないですか。
まあね鼻くその場合は別ですけど、でも今そんなに女性でもあんまりそこまで香水振ってる人ってもういないですよね。
だいぶ減った気がします。それこそ、
ね、
さっき言ったみたいなその柔軟剤で洋服に香りがついてるから喧嘩しちゃうと、
うん、
あんまり良くないから
ね、
で控えてる人も多分
と昔はめっちゃいましたもん。やっぱり
バブリーな頃ですか。
バブリーな頃っていうかそうですか、まあまあ 20年ぐらい前っていうんですかね。だから、うん、車に乗って降ろしたら匂いが取れねえじゃねえか
狙いかもしれないですよそれね。
それは困ったもんですよね
違う女の匂いがするみたいな、
だからもうその上から自分の香水を振ったらなんか変な匂いになってます、ね、
そうそう混ざると
なんか変だなこれ逆に
でも山本さん香水ね、あの瓶集めたりとかってか結構好きだったっておっしゃってましたよ ね。
昔はねしてましたけど、うん、もう今もうゼロです。もうほんとシャネルのバディクリーム1本ですよね。あ、
そうだ言ってた、女子力高めなクリーム使ってるって。
あ、これ1本です。
あ、可愛いピンクのシャネルのクリーム、それ結構いい匂いしますよね。
これもうほんとこれだけ、これ1本だ。
毎日お風呂上がりにシャネルのクリーム塗ってるんですか？
お風呂上がりだけじゃないです。なんかちょっと家出る前とかもバーッと塗って、いい匂いです。
今あのリモートなんで画面上に山本さんがシャネルの香水を、香水っていうかボディクリームの瓶をこう持って、似合わないわ
もう今半分ぐらいになってますからまた買いに行ってこない。
もうそれもうずっと変わらずなんですね。
だいたいこのピンクの方ですね。あとグリーンもあるんですけどね。でもこのね1個これ新しい方なんですよ。これよりちょっと1個古い方のピンクのがある、そっちの方がいいんです
よね。何それ何臭なんですか？
何臭？
何ていうんですか、フローラル系とかシャボン系とかなんかいろいろあるじゃないですか。
何系なんですかね。
何って書いて、何匂いって書いてあります？
ボディ用乳液って書いてありますよね。チャンスオーオーダンドゥル、
オードとあれ
チャンスオーダンドゥル、
チャンスオーダンドゥル、
ボディモイスチャーって書いてあります。
へー、のピンクのボトル、もうそのお気に入り。
へ
ー、絶対私がもし山本さんのことが好きで部屋に行ってそれが置いてあったら彼女のやつだと思うと思う。
あ、そうですかね。
思うと思う。
でも俺はもうこれしかつけない。
へー、面白い。まあ匂いは結構じゃ敏感というか気にはしてる。
うん、気にするっていうかなんかこうあんでなんとなくこう家じゃあ、今日出かけるぞっつってパーッとちょっと軽くこう なんですか、腕とか
こ
の首周りみたいなの つけていくじゃないですか、
はいはい、
で自分は最初こう塗った時はあいい匂いだなと思ってそのまま出るじゃないですか、はい、でもやっぱり匂いってどんどんどんどん落ちていくのか、うん、まあ、自分が鼻に慣れてるから気づかないじゃないですか、
はい、
だけど夜ぐらいとかになってそのまま飯行った先で、
うん、
なんか普通に、なんですかね、連れの人とかが、
うん、
山本さんってなんかいつもいい匂いしませんってなんかその夜とかに言われた時に、
あ、
この時間の匂いまだ残ってんだと思う。
それあの山本さんの体の匂いと相性がいいってことですね。混ざって、
ええ、
自分のその熱とかで余計香る。
いやだからこれがそうなんですけど誰にも合うんですよ。
へー、めっちゃおすすめじゃないですか。
はい、
試してみよう。でも試しに例えば私が使ったとしてラジオで収録来て私と2人同じ匂いだったらキモいですよね多分ね。
いや
スタッフがみんなうんうんって言って
匂いが消えて分かんないです
よそうかそうか、お互い分かんないけどあの2人なんか同じ匂いするみたいな感じになっちゃうまあまあこれは気になる方はお試しくださいと、
はい、
いうことです。でも今日の山さんこれ知ってはルアン、あの動物の方の匂いの猫水でございました。
猫水ですね、はい、
はい。山さんこれ知ってるではリスナーの皆さんがぜひ女王様に教えてほしい、きっと山本さんは知らないんじゃない、山本さん知っておいた方がいいよという今が旬のワードをお待ちしています。女王様が手取り足取り優しく教えてくれますよ。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん、小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアイ お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。葉っぱのへ食堂に行ったらね、エルドレッドがね、あのカレーを食べておりました。改めまして、こんばんは、山本圭一です。
さて山本さん、
はい、
ここからは皆さんから番組にいただいたメッセージご紹介していきます。まずはトドさんからです。ケイチョンチャンネルリスナーです。そしてラジコでこのラジオ聞かせていただきました。とても楽しかったです。
はい、
千景さんの声と仕切りが心地よいラジオですっかり常連になりそうです。愛知には素敵な番組がありますよね、とありがとうございます。っていうのと、コロナ感染拡大で大変な日々ですが、笑いが一番、元気の出る放送をこれからも期待しています、お願いします、というメッセージが届いています。
いやーね、もうやっぱりもう今コロナでね、やっぱりなかなか外にねこう行くチャンスというか、
はい、
ね、あのちょっとはいいですけど、うん、ね、大手を振っていく感じじゃないじゃないですか。
そうですよね、
うん、でまたやっぱりでもね、もう昨年からなんか家にいる時間をね、なんかこう楽しめるようになってきましたよね。慣れてきましたもんね、
うん、なんとなく、まあ、そういうものがベースになってきてる感じには、だから急にっていう感じではなくなりましたね。
本当家にいる時間が長くなったし、
はい、
なんですかね、まあずっとそういうわけじゃないでしょうから、
はい、
まあこういう、ね、年が何年か続いてもまあ いいんじゃないですか。
山本さん、ラジオが楽だからじゃなくてですか。
正直、
はい、ですか、
日曜日前日がちょっと夢広がりますよね、
はい、あーそっか、次の日朝起きて愛知まで来なくていいから、来なくていいっていうのもいいんだけど、
まあ、まあだからあれは9時に大体タクシーに乗って駅まで行くんですけど、
はい
はい、そうですね、だからまあ8時ぐらいに必ず起きるっていうのが、まあでもよく考えたら、
はい、
12時から回すのに、
うん、
8時半ぐらいに起きてますからね俺。
あ、東京から来るのに、
ええ、
意外とギリギリってことですね、そう思うと。
そうなんですよ、8時だから9時半の新幹線に乗りますから、
はい、
だから言ってもそんな早いわけじゃないですよね、8時半ですから。
ただリモートだと12時になりました、はい、つないで撮り始めて、
まあ10そうですね、11時35分くらいに起きて、
はい、
シャワーだけ浴びて、
はい
はい、ここにいるって感じですから。でまあそうです、今日もね今から終わって
はい、
ケイチョンチャンネルのロケに行くんで。
あら、お忙しい。あ、そうか、そういうことができるんだ、まあ、だって愛知来てると帰ったらもう夕方夜ですもんね。
ね、もうね、でもドアツードアでめっちゃ急いで帰ったら、
はい、
5時の早い瞬間に品川には着くんで。
あ、まあ、でもちょっと日が暮れちゃうぐらいの夕方、は
い、うん、
だけど
そうっす、ね、
今日だと今日何時に待ち合わせなんですか。
今日は4時にその向こうの場所に行くっていうことなんで、
じゃあだいぶ余裕があってサクッといける感じですね。
そうなんですよ、さっさっといける。
ケイチョンチャンネルは更新頻度が高いですから大変ですね。
まあまあまあ、でもね、楽しんでやってますよ
ね。こうやってリスナーさん同士もつながっていたりとか、やっぱ嬉しいので、
いや、ありがたい話ですよね、
はい、トドさんありがとうございました。
はい、
では続いてシャチホコゴッテスさんからです。山口さん、山本さん、山口さん、こんばんは。マッコイさんの回聞きました。まさかマッコイさんにシャチホコゴッテスって呼んでもらえる日が来るなんて思いもしませんでした。でもその時気づいたのですが、なぜ自分は飛び蹴りゴッテスを復活させてほしいですというメールを送らなかったのか、後悔でしかありません、うん、YouTube でいいのでぜひ飛び蹴りゴッテスを復活させてくださいとマッコイさんにお伝えください。 YouTube で、
まあ
ということですが、
だから東京ローカルのテレビ朝日で、
はい、
マッコイ斉藤の演出、まあ、で極楽とんぼの飛び蹴りコンテスっていうのをやってたんでね、
はい、
飛び蹴りビーナスっていうのをやってて、そこから飛び蹴りコンテスに変わったんですよ、
名前が。でもこれもまたシャチホココテスさんはこうコアファンといいますか、昔から見てくださってるってことですね。
うん、
これはぜひぜひということです。
まあそうですね
まあいいや。続いていっちゃんからです。山さん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
ところで新年早々また緊急事態宣言が出ていますが、山さんは名古屋に来てくれるのかな、またちかげちゃんとテレワークなのかな。もう暗い話題ばっかりですが、好きな人にとっては嬉しい話題が、なんとスラムダンクが映画化されるということになって、自分は体操部だったけれどバスケットがテーマのスラムダンクが大好きで、桜木軍団とかストーリーが最高ですよね、というふうにいただきました。
あのね、
はい、
スラムダンク、これ見たことないんですよ
山本さんに会って一番の衝撃。嘘でしょ。
はい、読んだことないです、バスケットのことをやってるんだろうなっていうのは分かりますよ。だけど、はい、もう絵もあんまり見ないので、どれが主人公であってどんなストーリーでとか全く見たことないです。
赤い髪の男、桜木花道が主人公ですよ。
初めて聞きました、その名前。
桜木花道を、
はい、
もう私世界で一番好きな漫画アニメがスラムダンクなので、
あ、
もうこの映画館には飛び跳ねて喜びましたけど、うん、山本さんのこのローテーションといったら。
そうなんですよ。だからね、スラムなんか、じゃあアメトーク、スラムダンク芸人みたいなの、
はい、
回がバッとあるとするじゃないですか、
はい、
全然見ないです。
多分今 Amazon プライムにアニメが全部入ってると思うので、うん、ステイホーム中によろしければご覧いただければと思いますが。
いや、だから鬼滅の刃も11話で終わったままです
そうだった、忘れてた。
あのイノシシみたいな男が登場してるところで俺止まったままなんで。
イノスケですね。
ああ、筋肉ムキムキのイノシシみたいな男が出てきた、あれで止まってるんで。
それは進む方向にはならないんですか。全然
止まっちゃってるんで、
はい、
うん、
ダメだな、これ見ないな全然見る、
スラムダンクピンと来ないんですよ。
ここで例えば私がすごく力説をしたとしても、
ええ、
見てくれる確率がほぼゼロに近い気がするので。
いや、まあもう絶対見ないでしょ。
でしょうね。割愛したいと思いますよろしければご覧ください。
申し訳ない
とんでもないです。
面目ない
ということで、今年初めもたくさんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました
。ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワンニャー、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、あっという間にお別れのお時間です。山本さん、今週はいかがでしたでしょうか。
まあ久々のリモートでって言ってもあれなんですけど、
はい、
まあまあまたちょっとこの感じが続くのかなと今思ってますね。
そうですね、
2月明けぐらいにはなんかまたちょっと変わるんじゃないですか
ね。こうなんか最近でもちょっと会えるのがまた戻ってきてたので、やっぱお会いして一緒に仕事できるのも貴重なんだなというありがたみも感じながら です。
そうですね、でもまあまあしゃあないですけどね。
ね、この状態でも楽しんでもらえるようにお付き合いいただければと思います、はい、ではここでノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は、
名古屋市はめいちゃんです。おめでとうございます。
番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカー届くの待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問、質問、何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。では山本さん、おしまいに一言。
いや本当ね、リモートは楽でしょうがありません
なんてこと言うんですか
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。